集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
皆さんこんばんは、進行 MC の大橋ひろ子です。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。ということで、先週と今週の放送ではもう見える景色が一変しましたね。
そうですね、やっぱり、はい、今週になっての、株の下落、
はい、
ニューヨークダウ日経平均の下落はちょっとびっくりするほど大きかったので、
はい、
マーケットが一時震撼したという感じですね。
先週 の、 金曜日ぐらいから不穏な動きがありましたね。2月2日金曜日の雇用統計を受けて、アメリカの長期金利は利回りがですね、まあ、ぐぐぐっと上がったところが良くなかったんじゃないのなんていう人もいますが、
そうですね、やっぱりこのきっかけは長期金利が、上がることによって、はい、まあ、3% に近くなる、
はい、
と、まあ、株がちょっと持たないんじゃないかという意見が多かったんですけれども、はい、その、まあ、ゆっくり上がる分にはいいんですけれども、今回のように急騰してしまうとやっぱり株にとってはマイナス、
はい、
3% に限りなく近くなっているということですね、
はい、2日金曜日のニューヨークダウは665ドル70何セントっていう感じで下げたので、四捨五入すると666、不吉な数字ですね、
ナンバーですね、
なんて言っていたら、うん、週明け月曜日はもう一時1597ドルもの下落、
うん、
まあ、終値では1175ドルというところまで下げ幅は縮小しているんですが、これだけ大きな下落っていうのは去年の相場からは想像もつかないボラティリティですね。
そうですね、まあ、去年の12月等と、まあ、ドル円が為替が全然動かなくて、
はい、
でこちらの放送でも申し上げたんですが、動かないときは、我々トレーダーは、オプションを売るということができるので、
はい、
動かないことに、動かないという大相場なんですね、
はあ、
でオプションって売ればプレミアムという収益が入ってくるので、
はい、
動かなければ、オプションを売れば、はい、どんどん収益が入ってくるということで、
はい、
結構それが大きく儲かるんですけれども、はい、今回その株が落ちたときに、後ほどチャートをお見せしますが、 VIX という、
はい、
恐怖指数と言われるんですが、恐怖指数、
これ S&P の株価の、まあ、保険料みたいなもんですよ ね、
そ、 うですね、
はい、
そのボラティリティを売る、
はい、
つまり、動かないことにベットするという商品が、
はい、
自分も知らなかったんですが結構グローバルで流行っていて、
はい、
で金融機関の人だけ ではなくて結局個人も含めて動かない相場にベットして収益を上げているというモデル商品が世界中に流行っていて、
はい、
今週の月曜日に、株が動き落ち始めてピクシスが急騰すると、なんか2日ぐらいであっという間に価値がなくなってしまった商品がゴロゴロ出てきて、1000ドル、1500ドルとかいう値幅よりも、仮想通貨もびっくりするぐらいにあっという間に2日で価値がなくなってしまった商品がゴロゴロ出てきて、ちょっとこの流れは逃げ遅れて、そういった商品の投げがまだ出るのではないかというふうにマーケットでは言われています。
はい、VIX 恐怖指数に、まあ、連動する形で設計された ETN とか ETP とか、
ETF とか、
はい、うん、そういったものが あったんですが、これの残高が20兆前後あるという試算が出てますね。
まあ、そのぐらいあるんだったら まだ全然終わってないという感じですが、
はい、でこれがもうあっという間に価値がなくなって召喚されてしまうみたいなことがちょっと起こっている、うん、これが、先般でダウがこれだけ大きく下落したんではないかとも言われているようですけれども、うん、まあ、ここからどうなるのかといったことも含めて、また西原さんに後半でじっくりとお話を伺っていきたいと思います、はい、それではこの後シンプル FX プラスからスタートです。 さてここからは西原さんのメルマガでもおなじみ伊藤俊彦さんの伊藤式タイムサイクルを使って今後のマーケットを展望していきます。今日のサイクル分析は値幅分析ということですね。日柄ではない方です。
はい、はい、本日は、マーケット、今週のマーケットで、まあ、日経平均の下落にもつながったニューヨークダウの週足の値幅分析になります。
はい、はい、ニューヨークダウの週足のサイクル、値幅分析ということですけれども、そうですね、
まあ、こちらの方が急落したので、はい、こちらが収まらないと日経平均も収まらない、はい、為替の方もどうなるかわからないということで、ニューヨークダウの週足を、持ってきました。
うん、どうやって見るんでしょうか。
はい、ユーストリームのご覧の皆様はこちらの週足の値幅分析を見ていただきたいんですが、
はい、
まず上段の方ですけれども、ニューヨークダウの週足は値幅が3000ドルから、3300ドルぐらいの赤のラインを見ていただくと、その値幅で、ずっと上昇してきている。
一段上げの値幅が3000から3500ぐらいで上げて調整、上げて調整の繰り返し で、何回繰り返してるんですか。
9段で、1月の26日、先月の26日に 26,616 ドルの高値をつけて今調整に入っていると。
これはリーマンショック後の安値である2009年の3月の6469ドルから、考えてということで、7月10日の8087ドルから1段目がスタートしてるんですね。
はい、そうですね。はい、で、こちらのポイントは、このチャートの真ん中あたり、
はい、
チャイナショックがあった2015年の8月の24日につけた15,370ドルという安値をちょっと注目していきたいと思います。
はい、
この下落は、高値から2981ドル急落しています。
結構下げましたね、チャイナショックの時もね。
そうなんですね。はい、でこの2981ドルも下落しているんですが、
はい、
この値幅の起点を見ると、
はい、
前年の、10月11日につけた14,719ドルというのが起点になっている。この黄色でマーカーしているところですね。
はい、うん、5段のところのね。
そうですね。はい、でこれを確認すると、チャイナショックの時に急落したのが 15,370ドル、
はい、
これは、この起点の 14,719ドルより上で抜けなくて、
はい、
また上昇が始まっている、
はい、
つまりこの赤で示しているこの階段は、
はい、
起点である前回の安値を必ず抜いていない、はい、ブレイクしていない、
はい、下回っていない、
下回っていないということでずっと続いている、
は
い、
うん、
で、特徴的なのはチャイナショックで3000ドル近く落ちたんですけれども、はい、その時も起点の安値を下回らなかったということで、この上昇トレンドが続いているということですね。
はい、
ということは、
はい、
今回の1月26日に 26,616ドルの高値をつけた起点が 23,242ドルになりますので、はい、基本的にはこちらを下回らなければ、もう一段の上昇トレンドに入る可能性が高い。
去年の11月15日につけているところの安値が 23,242ドル、ここから、今上がってきたわけですが、ここさえサポートできれば10段目にまた上昇トレンドに回帰する可能性が残されると
高いということですね。
いうことですか。
はい、
はい、
もう一つはこの、下のチャートを見ていただきたいんですけれども、はい、この下のチャートは、10年ではなくて起点がチャイナショックのところを取っています。
うん、
でもう少し小さなサイクルを、数えると2500ぐらいで同じように下値の起点を割り込まないで、ずっと上がってきて6段を数えているんですが、
はい、
これから数えるとこれの起点が 24,101ドルですので、
はい、
終わりのベースでこちらを割り込まなければ、こちらの上昇トレンドが続くということになります。
はい、
ということは、小さなサイクルではまず 24,101ドルを割り込んでしまうと最初の、はい、ウォーニングが出る、
はい、
で、10年のサイクルから考えると、仮に終値ベースで 23,242ドル割り込んでしまうと、
はい、
10年の上昇トレンドが変わってしまうということになります。
はい、はい、 現在は、昨日7日時点で 24,893 ドルというのが終値でしたので、
今のところは、この上昇トレンドが続く可能性が高いという
ところに、まだ壊れていないですね、これだけ下がってもね、うん、
だけどこれ週足なので、まだ本日の木曜日で、はい、明日の金曜日のクロージングが大事ということですね、
はい、じゃあ今晩そして明日どういう値動きになるのか、その時にこの節目となるまず 24,101 ドル、それが割り込んだら 23,242 ドル、サポートできるか否か
ここにかかっているということですね、
はい、ご覧いただければと思います。ご紹介しました伊藤式タイムサイクルの詳細はメールマガジンシンプル FX プラスで配信しています。またポータルサイトイーグル FX でもご確認をいただけます。詳しくはラジオ日経集まれトレーダーシンプル FXトレードのブログをご覧ください。さあここからは西原浩一の視点です。西原さんはここからのマーケットどういったところにポイント主眼を置いて、見ていくのか、そして戦略教えていただきましょう。
はい、先ほど申し上げましたけれども、はい、思った以上に、昨年動かないという膠着相場で、ボラティリティを売るということ、まあ、為替ディーラーだとオプションを売る、同じなんですけれども、動かないということにベットして収益を上げている参加者が非常に多かったということが分かったんですけれども、
ゴルディロックスとか適温相場っていうのが去年の合言葉のように言われまして、ね、金利は上がらないし、低ボラティリティで安定した動きが続くから心配いらないよっていうぬるま湯だったというわけです ね。ぬるま湯はずっと続かないんですね。
でぬるま湯で続いていたんですけど、そのぬるま湯が続くということに、かけて大勝負をしていたディーラーが多かったということですね。
ポジションをずいぶん傾けてたんですか、ショートです ね。ボラティリティをショートしていた。
で、はい、でこちらのチャートを見ていただくと、はい、そのビックスをショートにしているということなんですが、
はい、
株価が急落すると、このビックス指数、恐怖指数と言われているんですが、これが急騰する。
はい、
例えばこのチャートを見ていただくと、2008年の10月にリーマンショックがあったときに、
はい、
左の方の、こう急騰しているところですね。
はい、
こちらが、89まで、ビックス指数が急騰している。
うん、
まあ、これは本当にあっという間に上がったんですけれども、うん、次に、ビックスが急騰したのが、先般申し上げました、2015年の8月にチャイナショックというのがあって、
はい、
3000ドル落ちたんですけれども、その時が53ドル29セントまで上がってまた落ちている、
はい、
で今回、2月の、に入って、これは何ショックと言われるのかまだわからないんですけれども、米国債が下がって金利が急騰して、月曜日に上がったのが50まで、ビックスが急騰している、
はい、
ということですね、
はい、
でこれだけ見ているとまだこれ終わっていないんですが、50ドルまで行って今調整しているので、リーマンショックのようなことではなくて、チャイナショックぐらいの、まあ、マーケットに圧力がかかったということで、買っていいんじゃないかという意見もあるんですけれども、
はい、
先ほど申し上げましたこうまだ残高が結構残っていることと、
はい、
このチャートってまだ、オンザウェイというか、これ週足、週足ベースで考えなければいけないので、
はい、
今週の金曜日の、本日も木曜日ですが、本日と明日のニューヨーク市場でビックスがどうなるかを見ないとこの結論はまだわからない、
うん、
で残高が、適温相場に、適温相場が続いていく分にはいいんですよ。それで崩れてもビックスが急騰してもそんなにびっくりするほどこう、カットは出ないんですけれども、動かないということに大きく勝負をしている商品が多かったということですね、
はい、でまだ整理ついていない可能性が十分にあるということですから、
そういうことですね、
まだまだ、このボラティリティが落ち着いたとも言えないということで、西原さんは確かショートされてますよね、ドル円とか日経とか、
まあ、日経の方が良かったですね、
日経とか、
はい、
思惑通りの動きに今なっているということなんですが、
そうですね、まあ、そういうとなんかあれですけど、うん、
はい、
もうずっともうボラティリティが低い状態がずっと続くっていうのはやっぱり考えにくくて、
はい、
オプションが、申し上げましたけどショートにして、プレミアムがどんどん入ってくるっていう、もう何も考えなくても売ってればどんどん入ってくるような、相場、簡単なイージーマネーの相場はそんなに長くやっぱり続かない、うん、
何か起きるぞというようなことで、まあ、あの日経とかドル円をやっぱショートを持っていたら、やっぱこういうことが起きたと、
そうですね、
ボラティリティが上がるような相場が起きたと、うん、まあ、あのきっかけはいろいろに言われてますが、まずはまあ長期金利がどんどん上がってきたということも一つのトリガーだったかもしれないんですが、
そうですね、
うん、あとはちょっとそのアメリカがこれからどういうその戦略を取っていくのかということも為替市場に非常に大きいということで、西原さん、まだ、ショートは持ち続けますか？
そうですね、あとはもう一つはそのトランプ政権の、
はい、
行方がはっきりしないというか、まあ、あのこちらでオーストラリア中銀の総裁のノボトニーさんが、
はい、
ムニューシンさんの、短期的にという、まあ、これは言葉はついているんですが、ドル安歓迎というコメントに対して皮肉を言っているんですが、はい、まあ、アメリカが G7 で約束していて明確に、為替のレベルについてはもうコメントしないというのが暗黙の了解だったんですけれども、はい、ムニューシンさんがそれを言ったことに対して痛烈な、批判をしている、通貨安を米国が施行しているということに仰天したと、びっくりしたということを言ってるんですが、
はい、
まあ、表面的にはあのムニューシンさんがそれを言った後トランプさんが火消しに回って、ご本人もドル安政策に関しては否定されている、
はい、
だけどこう失言で言うようなことではないわけですよね。わざわざこうドル安がいいなということを言ったらもうマーケットに影響力が高いということは分かってるんですけれども、まあ、それを言って後で訂正するっていうのは上、まあ、いつもの手段なので、
そうやってそのアドバルを上げるというか本音をこうチラッチラッと見せるっていう戦略、
そうですね。いや、まあ、その後は黙ってるとそのまま暴落してしまうので、はい、うん、暴落されるとアメリカも財政ファイナンスをしなければいけないので、暴落されても困る、だから緩やかに落ちていってくれればいいので、まあ、そういうことは言わないと言って暗黙の了解があるにもかかわらず言えば絶対こういうふうにノボトニーさんのように批判が出るのは分かっているのに言ったということは、まあ、全般的には、ドル安政策に持っていく、まあ、こういったことの、G7 の中でも混乱があってしばらくボラティリティは高まるんじゃないかというふうに思っています。
はい、まあ、このノボトニーさんの発言の前にドラギさんもね、あのムニューシンさんを、
まあ、痛烈に言ってましたよね、
名指しするかのような発言で、そんなことをねアメリカが言っていいものかっていうふうに、
もう世界中が思いましたから、ね、そんなこと言っていいのっていう感じだったので、みんなで言っちゃダメだよねと言って麻生さんなんかもちょっと言ったら散々叩かれたのに、
過去にね、
基軸通貨である、はい、アメリカがそんなことを言うと本当に暴落してしまうので、
うん、
まあ、それは、びっくりした、これがまたよりマーケットのボラティリティを高めてしまった要因にもなるということですね。
まあ、アメリカの本音が見えたという、そして、まあ、通貨政策としてドル安を望んでいるのではないかということが、まあ、コンセンサスになってしまっているということですね。それがゆえに、まあ、おそらくいろんなことがこうあっても、あの緩やかにドル安政策というのは、ドル安トレンドというのは続くだろうというのが西原さんの、
そうですね、通貨によっては違うんですけど、
はい、
ヨーロッパに関しては去年あのユーロドルはどんどん上がってドル安が進んでいるので、ヨーロッパは、文句を言う立場が言えると思うんですね、それに対して、うん、でドル円はトランプさんが就任したときに102円だったので、ちょっと今水準的には高いので、
102円だったのに今は108円じゃないか、
109円じゃないかと言ってドル高になっているので、うん、貿易赤字としては中国とか、
はい、
ヨーロッパと比べると日本の貿易赤字って少ないので
小さいですよね、
だから言われる数字はないと言うんですが、はい、中国に対しては韓国に対しても、先週やりましたセーフガード、
はい、
というのをあのトランプ政権は出しているので、ちょっとドル円のに関してはちょっと
まだ下がる、
下がる可能性が残っているということですね。
はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では、正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんの4人の元チーフディーラーが投資助言を行っています。中でも、マーフィーこと正木俊彦さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには、FX と CFD のポータルサイト、EagleFX があります。 イーグル FX では4人の元チーフディーラーをはじめ各分野一流の執筆陣が情報提供、多くのトレーダーに支持されています。中でもユニークなのは為替ディーラー物語です。為替ディーラー物語は現在の相場と連動して相場を解説、物語仕立てで実践的に今の相場を知ることができます。詳しくはポータルサイトイーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。 FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動などによる損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいたご質問に西原さんが直接回答するコーナーです。さあ今日も匿名希望の方からいただいたご質問ご紹介いたしましょう。新書に大きく下落したアメリカ株で日本株への影響も気になりますが、ドル円への影響する要素として今後何に注目しておけばよいでしょうか。
そうですね、本当は、これまでであれば、今週のようなアメリカのニューヨークダウが暴落して、
はい、
日経平均が一時1600円も下落した局面では、これまでの経験則、
はい、
トレンドとしてはもうドル円って104円とか103円に行ってないといけないんですが、まだ全然落ちていない。
本当にあんま動いてないですよね、ドル円相場。108円7円台まで行ってないですもん
ね。行ってないです、108円の前半で、まあ、これは
こんなに動いたのに、はい、
まずこちらの番組でもご紹介した本邦の国内税のドル買いが影響していると。
機関投資家の
ドル買いですね、
はい、
オープン外債、政府さんがやられるオープン外債によるドル買い、はい、こちらは住友生命さんなんかも110円の円高になったらやると言っていたので、はい、109円108円ではコンスタントに買っていると。
リサーチの数字が出てるんですが、この1月に政府が1兆円超の外債投資を行っているという事実があるようです。この1兆円超えの外債投資っていうのは2016年8月以来の高水準ということで、
結構あってますね。
相当買ったんですね、うん、だから政府の外債買いがドル円の暴落をこうサポートしてたのかもしれない。
そうですね、あとは、まあこちらの番組でもご紹介した長期為替フラット為替によるドル買いが、はい、8円台では大きく出ている、
はい、
で年金も出ている、まあ、ほとんど本邦の買いで止めているということですね、
はい、
止まってるんですが、ちょっと本日観測記事も出てますけれども、これだけ株が下がって、
はい、
マーケットが荒れてくるとオープン外債の見直しというのもすでに、憶測記事ですけれども出ている。
そう、為替のヘッジをちょっと見直すというような記事が出たりなんかしてますので、
結局ヘッジをしておいた方がいいんじゃないかということになっているということですね、
うん、
もう一つは今のところ止めているんですが、株が下がるとクロス円がやはりオージー円とかユーロ円とかやっぱり下がっているので、
はい、
株安の時にまずクロス円が落ちて、その後ドル円がタイムラグを伴って落ちたりするので、クロス円の下落、一般的なクロス円の、動向に注意しておけば、その後ラグを伴ってドル円で下落することも多いので、うん、クロス円の動向に注意しておけばいいんじゃないかというふうに思っています。
はい、クロス円の動向に注目。だからクロス円がどんどん下がっていればドル円もやっぱり下がっちゃうって、結局最後に下がっちゃうと
ということが多いですね、はい、クロス円が下がっている場合は例えばオージー円ですけれども、オージードルが下がって、
はい、
ユーロ円だとユーロドルが今下がって、ユーロ円も下がる、オージー円も下がるということになるんですが、
はい、
その後結局ラグを伴ってドル円が下がったりすることも多いので、クロス円が上がっている場合はドル円が後で上がったりするんですけれども、はい、クロス円が全般的に下がっているときは、その後円買い圧力が来ることもあるので要注意ということですね。
これだけ株価が下がって、まあ、ここで止まればまだ 3月のパウエルさん最初の FOMC の利上げっていうのはまだ可能性としてはあると思うんですけど、
ここで止まればありますけれども、このまま下がっていくと、100% に近く、FRB の利上げは織り込まれていたんですが、ね、あっという間にちょっと下がってしまったので、
はい、
本日のと明日の
値動きとか、ね、
値動きに要注意ということですね、
はいはい、あんまり下がるとちょっと3月の利上げやめるというようなことがもしあったら為替市場への影響も出てきますか、
出てきますね、うん、まあ、ドルに関してはおもしになるということですね、
はいはい、ドル高の、まあ、要因がまた消えると、
一つ消えるということですね、
いうことで、はい、ですから3月の利上げがあるのかないのかというのは、この、まあ、大混乱の、まあ、ビックス指数の、まあ、ショートにかけたトレーダーたちのポジションというのが、うん、どう整理されるかというところ、非常に重要なポイントと、
そうですね、
いうことになってくるわけですね、うん、はいはい、そのあたりも、注意して見ておいていただければと思います。このコーナーでは皆さんからのご質問もお待ちしております。どしどしお寄せいただければと思います。ツイッターでも構いませんよね、
はい、大丈夫です、はい、
時刻は9時56分になるところです。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。さあ、ここから来週に向けての注目イベントを押さえておきましょう。さあ、西原さん、どういったところが注目でしょうか。
はい、今週の月曜日も特に大きなイベントはなかったんですけれども、ニューヨークダウが急落して、で日経平均に飛びして大きく崩れたんですけれども、はい、イベントは来週にかけてもいろいろあるんですけれども、注目はやっぱり米株、ですね。その米株なんですけれども、本日の番組も何度も出ましたけれども、低ボラティリティにかけたトレード、取引、ビックスのショート、まあ、そういうものが非常にマーケットに残っているので、この残高の処理が、これからまた出てくるんじゃないかと言われていて、このイベントよりも今晩と明日の金曜日のニューヨークマーケットの動向に、要注目というふうに思っています、
はい、まあ、週末からはオリンピックも始まって、
そうですね、
うん、はい、まあ、こういう大きな世界的な、ね、イベントがあったりなんかするとトレード薄くなったり、オリンピックではしないかな。
オリンピックはないですね。ワールドカップの時は
ワールドカップはなんか言われますけどね。
あと大変だなと思うのはやっぱりパウエルさんが先生、うん、就任先生をしている時にもう暴落してしまったので、
はい、
ジャネットさんの時は非常にいい時代だったのもあるんですけど、彼女は非常に上手にやって、パウエルさんになった瞬間に大暴落なんで、これはパウエルさんは前途多難だなと思って一言ですけど、なんかちょっと同情してしまうという感じですね。
2月のどこかでは議会証言でパウエルさんお話しされますからね。
されますね、そこでその時にこうマーケットを落ち着かせるようなコメントをするか、こうちょっと沈静化させないと、妙にこう残高が積み上がっているとちょっと苦しいことになりかねないということですね。
はい、うん、ということでここまでのお相手は
シンプルエフェクストレードの西原浩一、
大橋ひろ子でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。
さよなら。